皆さんおはようございます。9月の11日の、シリス礼拝説教、これから、始めて、参ります。本当に、だんだん秋に、まさに秋竹縄に近づこうとするような、本当にですね、暑かった夏も、終わってすがすがしい、風が吹く今日、この頃であります。これから今日はですね、本当にまた、新たな希望を持ってですね、このすがすがしい秋に向けて、この世の中いろんなことありますけども、まずは、御言葉に聞いて、参りたいと思います。今日この与えられました、聖書ですけども、は、コリントの信徒への手紙の1の12章の、27節から13章の、13節までが、与えられております。この箇所はですね、いわゆるこの愛の讃歌と、言われておりまして、とても有名なところです。結婚式なんかでもですね、よく読まれる箇所であります。私も何回かこの箇所を詩式するときにですね、読まさせていただいておりますが、このパウロが言うですね、愛とは何なのかということがここではっきりと、示されております。まず、12章の、27節を皆さん、ご覧いただきたいと思います。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分ですというふうにですね、言われております。この12章ではですね、パウロは教会はキリストの体であって、あなた方はその部分なんだと言っております。教会の中ではですね、人はいろいろな役割を、持っております。教会全体を、指導する、この当時は使徒ですね。で、また使徒から教育をされたですね、それで説教する預言者と言われている人、あるいはですね、子どもたちを教育するような先生ですね。彼らはですね、そういう教会を指導する役割を持っております。現在の教会もそうですね、牧師であったり、あるいは教会学校の先生であったり、いろんな役割をしている人たちがいます。そしてまたですね、賜物を持って教会に仕える人々がいるわけです。病気を癒す賜物を与えられている人、現在でもお医者様がですね、教会にも来られていらっしゃるわけですね。あるいは経済的なですね、本当に困った人たち、いろんな生活に困っている人たちをですね、教会によってはですね、支援物資を等を配ったり送ったり、いろんなことをする人もいます。あるいは、会計とかですね、書記さんとか、いろんな管理の仕事をするですね、とことに責任を持つような人たちもいるわけです。で、当時ですね、このコリントの教会にはですね、異言を語る人もいたわけなんです。この異言と言いますのはですね、この頃のいわゆる原始教会ではですね、この霊的なこう賜物を持っている人が、語るような言葉を聞くことも大事だったようなんですね。何かこう霊的なこうものを持っていて、そしてこう話す人もいたわけなんです。こうしたさまざまな人々の奉仕によって、教会活動はですね、本当に多様になって豊かになっていくわけです。しかしですね、ここにこのやっぱりですね、人間ですから、どうしても犯す罪といいますかね、あるいは基本的に持っているもの、人間の そういった問題が出てくるわけです。この教会のこう指導的立場にある人たちは、自分たちこそまあ教会の指導者であって、能力を持っているものであって、で、単なる手足ではないんだと、いわゆる威張り始めてしまうんですね。あるいは奉仕する人たちも、私はこんなに、奉仕をしているんだと、立場を得て奉仕をしている、なのに何もしない人もいるなどとこう言い始めてしまうこともあるわけなんですよ。そうなってきますとね、こう教会の中というものがこうごたごたしてくるわけですよ。そういった人たちにパウロは語ってるんです。教会はキリストの体であって、あなた方はその部分なんですよと言ってます。そして体とはですね、この後の12章の26節ですね、をちょっとご覧いただきたい。今日読んでいただいたちょっと一つの前ですね、少し前から読みましょうね。25節から、それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っていますと、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのですと、パウルは言ってます。そういう存在なんですよと。本当にですね、確かにね、ちょっとお腹の調子が悪いとかですね、あるいは何かこう痛いところがある、こう筋肉痛でね、首が回んない、私なんかついこの前まで首が痛くて大変でしたけども、そうすると何かこう一日が台無しになっていってしまう、あるいは夜寝つけなくなってですね、しまうと、体のどの部分が、どの器官がですね、やっぱり具合悪くても体の調子は本当に狂ってしてしまうんです。同じように教会員の中の中にはですね、人たちの一人がですね、本当にいろんな問題を抱えて苦しんでると、あるいは心や体の不調に苦しむ時にはですね、本当に、教会全体が、苦しむんだとパウロは語っております。ですから12章の、31節を見てください。先ほど読んでいただきましたが、あなた方はもっと大きな賜物を受けるよう熱心に努めなさいと言ってますですね。私たちにはもっともっと必要な賜物とはですね、何なんでしょうか。それはお互いが相手のことを思い合うことができるですね。そういう賜物です。愛ですね。ですから愛こそ熱心に求めるべきものであって、この愛がなければ全ての行為は虚しいんだとパウロは語ってます。それがですね、先ほど読んでいただいた13章のこの愛の賛歌と言われているところだと思います。コリントの人々はですね、失礼しました、コリントの人々はおのおののこう賜物、カリスマをですね誇りまして、こう神秘的な体験を自分はしたというようなことを自慢してしまったりですね、そして自分がこれだけの奉仕をしたんだということを自慢する、そんな風潮がありました。しかしパウロは言います。13章の1節から3節を読んでみましょう。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル、たとえ予言する賜物を持ち、 あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい、全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もないと言ってます。ですね、愛がなければ本当にですね、たとえ人々の威厳、天使たちの威厳、愛がなければ騒がしいドラ、やがましいシンバルだと言ってます。ドラやシンバルというものはですね、宗教によっては本当に、祭儀の際に用いられるんですが、ともしますと、こう人を陶酔に導いていくような道具として用いられていることもどうもあるようですね。こう単純なリズムを繰り返して、そして聞くことによって、ですね、こう催眠術みたいなですね、そういうことも始まるんですね。まあ確かにそうですね、同じようなリズムが繰り返し繰り返しされますとね、眠くなってくる。まあ確かに、私のみたいなこう説教の声だとよく皆さんおっしゃるんですが、つい眠くなってしまうということであります。確かにそうですね。でパウロはですね、言うんですね、たとえ予言する賜物を持ってですね、いようと、山を動かすほどの完全な信仰を持とうと、愛がなければ無に等しいんだと言ってる。教会でですね、こう熱心な証がされて燃えるような祈りとか賛美が捧げれてもですね、それが自己陶酔に終わったら全ては虚しいんです。たとえですね、牧師が熱情あふれる説教を行って会衆が涙を流しても、その場限りの感動に終わるとしたら、それも虚しいです。まあね、私もそういう体験をしました。本当に両手を上げて大きな声で説教を盛り上げようとするような説教者、私も何年かずっとその教会にいたわけなんですが、よくよく聞いてるとそんなに内容的ではない。でもそれに、感動してる人もいました。でも結局は虚しいですね。やっぱり内容のない説教だと本当に恥ずかしくなってしてしまう。私もそれは気をつけなきゃいけないと思ってます。本当に虚しいものだなと思います。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとしてですね、この我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ何の益もないんだと。愛がなければ全ての行為は無益だとパウロは言ってるんです。そして13章の4節からも、皆さんよくご存知の、愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐えるとあります。ここにはですね、この愛に関する、一つのですね、こう定義といいますかね、そういったものが、愛とはこういうものだということが述べられてますが、その中でですね、否定的なこう言葉が並んでることが、非常に、印象的だと思いますね。妬まないとか、高ぶらないとか、苛立たない、 ですね、恨みを抱かないですね、そのような言葉が並べます。なぜこう否定的な形が書かれているんでしょうかですね。コリントの人々は妬んだり高ぶったり苛立ったり存在だったからなんですね。だから妬みをやめなさいよ、高ぶることをやめなさい、高慢になる、なっちゃダメだと、苛立たせちゃダメだとパウロは言ってんです。この言葉はですね、単純なこう愛の賛歌ではないんだよっていうことを言ってると思います。愛は忍耐を強いんだ、愛するということは相手のことを忍耐することだとパウロは語ってます。愛は情け深いんだ、キリスト者は往々にして善良であって思いやりのない存在になりがちなんです。ですね、善良であっても往々にしてそういうね、思いやりがないというか、周りのことを相手の立場を考えないような自分勝手な人って結構いるんですよ。実際私も、ですね、まあ、進学科のある大学におりましたんで、部活活動なんかも してました。まだ私は信仰を持ってなかったですから、進学科の学生なんかと当時いろいろとクラブ活動をしたりしてます。当時は学園紛争があったりして、クラブの中でも議論が活発に行われました。そうするとクラブとはこう、クラブ活動とはこういうあるべきだとか、本当にもっともらしいことをすごく言ってすごいなと思うんですが、実際にはですね、行動をしない、口先だけはですね、本当になんか善良なクリスチャンであって、なんか社会的な思いやりもあって、だからクラブ活動もこうあるべきじゃないかと言うんですけども、ところが実際に何もやらなかったりですね、真逆なことをやって組織が壊れていく、友人関係が壊れていく、そういうようなことをいっぱい経験をしてきました。え、この人が教会に行ってるのっていうね、本当に私は、疑問に思ったこともあるんですよ。そうなんですよ、実際に。まあですね、あるいはこの今実際の教会の中でもそうですけどですね、本当にこう教師もそうですし信徒もそうですが、本当に資料の浅いですね、一言が他者を傷つけていく、そして教会から去っていく、そんなことも実際起きてるわけですよ。あの教会に展開したいって言うんだけども、あの教会には行ってはいけませんっていう、あの教会はあまりいい教会じゃないから行っちゃいけないと、行くんだったら回帰しますなんてね、牧師が平気で言うわけですよ。そんなね姿勢だったら信徒どうするんですかと。教会は傷つくし信徒も傷ついていくわけですよ。そんなことはね実際に起きている。それはですね、どこに向いてるか、何を考えて牧師やってるか、あるいは信徒なのかっていう、そういう方向性が違うんじゃないでしょうか。教師が、牧師がですね、その信者の方に向く、本当に愛ある牧師になっていかなきゃいけない。そうでしょう。あれは学校の先生がやっぱり教師と生徒と一緒に向き合っていく、そういうことが大事だと思う。お医者さんがね、患者の方向を向くときに本当にね、私は安心感を持つわけですよ。そういう愛のあるお医者さんに見えるわけです。そしてその愛はですね、 自分の方ばかしじゃなくって他にも向いていくわけですよ。やはりね、本当に愛のある私は教師でありたいなと思ってるし、愛ある信仰者でありたいなと思ってます。しかし愛は自慢せず高ぶらないと言われてますが、教会の中にいかに高ぶりがあるか、長い教会生活をしている人は分かると思います。パールは繰り返します。愛は自分の利益を求めないんだ。すべてのことが許されているが、すべてのことが益になるわけではないと語っています。ですね、このじゃあ愛というのはどういう意味なんでしょうかですね、なってきますが、愛を意味するこのギリシャ語にはですね、皆さんよくご存知のエロスというのがですね、あるいはフィリアという意味が言葉があります。あるいはアガペというね、皆さんもよくのアガペとよくご存知だと思いますが、この3つを区別なしにですね、愛と呼ぶから混乱していくわけです。エロスというのはこの奥さんや恋人への本能的な愛です。このフィリアというのはいわゆる仲間とか友人の間にこう自然に湧き出てくる、まあ好感ですとか友情としての愛ですね。でアガペというのは相手が誰であってあれってもその人として大切と思う気持ち、聖書で言います愛はですね、このアガペなんですね。本能的な愛エロスはいつか巻かれていく、いつか薄れていくもんだと思う。本能的なものはね、薄れていきますよ。こう友情的な愛とかフィリアというものはですね、この途切れがちですよ。しかしアガペというのは相手が誰であったって相手と同じように大切にしようと思い続ける限りですね、薄れることもなければ途切れることもないわけです。このエロスとかフィリアというのはこの人間関係を豊かにする愛なんですが、夫婦が愛し合って友人を大切にすることはとても大事なんですが、しかしそれは本当に感情的な愛でして、基本的にはこう好き嫌いがあります。人間の本性にこう基づくんですね。その愛はいつか破綻する時もあるわけですよ。人は自分のために相手に愛するんですね。相手の状況が変化か変わってくればその愛は消えていきます。この愛の破綻に私たちは苦しんでいるんじゃないんでしょうか。若い時ですね、本当に子供、恋人同士が、愛し合って相手がいつ裏切るかを恐れていることもあります。妻はですね、あるいは夫も自分を愛してくれないことに悩みを持つこともある。あるいは信頼していた友人からですね、裏切られた経験を持つ人は多いんじゃないんでしょうか。この私もそうですですね。私たちの悩みの大半はこの人間関係の破綻から生まれてくるんですよ。だから私たちは裏切られることのない愛、アガペの愛を知ることが大事だと思うんですよ。そしてこのアガペというのは全てを忍び、全てを信じ、全てを望み、全てに耐える愛なんです。この愛アガペは私たちの中にですね、本来存在するものではない。私たちの中にあるのは本当の自己愛ですよ。エロスとフィリアだけじゃないでしょうから。だから自分の子供を愛せるんですが、他の子供は心からは愛することができるんじゃ、できるのかどうか疑問なわけですね。自分の兄弟は愛せても他の人には関心が心から持てない。自分の中に愛アガペがないことを知ることがですね、 本当に最初の一歩だと思うんです。さてそれでですね、皆さんコリントの1の、10章の、23節から24節、313ページをご覧いただきたいと思います。上の段です。コリントの1、10章23節から24節です。すべてを神の栄光のためにって書いてありますが、23節から、すべてのことが許されている、しかしすべてのことが益になるわけではないと。すべてのことが許されている、しかしすべてのことが私たちを作り上げるわけではないと。誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさいとパウロは言ってます。他人の利益を追い求めなさいです。やはりパウロはですね、キリスト者の自由というのは、その他者への愛によってこの束縛されるんだというんです。誰でも自由があるんだよと、何者にも束縛されないと、全てのことは許されているんだと。しかしパウロはですね、このキリスト者の自由というのは他者のへの愛によって束縛されている。どういうことかと言いますとですね、本当のキリスト者の自由とは何かというんです。主イエスがあなたのために死んでくださった、だからあなた方は自由になったんだ。それはキリストの十字架と復活で贖えていただいたその自由なんだと言ってるんですよ。ですからその神様の愛に対する責任があるんだということをですね、言ってるんだと思うんです。責任を持ってる自由なんですよ。その責任とは自分に対する愛じゃなくて他者の利益を求める愛なんですよってここで言ってると思うんです。ですね。愛、アガペは私たちの中には本来ないものだと。しかし神様はそのあなたを子供としてくださった、神の子としてくださった。その時教会の兄弟姉妹も同じ神の子としてあなたの兄弟姉妹になったなるではないのかと。それなのになぜ兄弟姉妹が困惑するような自分勝手な行いが出てくるんですかとパウロは問いかけているんです。この聖書の愛ですね、アガペに最も近い言葉は英語でリスペクトだと思う。いわゆる尊ぶとか大切にするという心なんですよ。リスペクト、キリスタン時代のですね、宣教師、このフロイスという宣教師がおりました。フロイス、信長とか秀吉のですね、こう交わりがあった。このフロイスが、本当に膨大な日本の状態の 書簡を、残しました。で、そのキリシタンの時代に宣教師はですね、このアガペのことを愛とは訳さないでお大切という言葉をこのフロイス使ってるんですね。本当に分かりやすいです。大切にすることなんだと言って、本当にうまい訳をしたもんだなと私は思うんですが、ただアガペというのは会社の感情じゃなくて大切にする意思なんですよ。それは神様から与えられた賜物なんです。私たちは嫌いな人をですね、好きになることはなかなかできない。でも彼らのために祈ることはできるんです。自分に敵対する人のために祈るという実験をですね、試みをこの始めた時ですね、 その祈りは本当に真心なものではなく形式なものだと思いますよ。実験ですよね。はじめは形であっても、しかしそういう形式的なことであってもですね、祈り続けることによって憎しみが愛に変わっていく体験をするんじゃないんでしょうか。祈りながらその人をですね、憎み続けることはできないからなんですよですね。最後にパウロは言います。13章の13節、予言は廃れ、異言は闇、知識は廃れようと、しかし信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛であると言っています。どのような問題をですね、教会が抱えています。要はですね、どのように不完全であろうとも、どのように醜い現実がそこにあろうとも、教会は神の国の共同体なんです。だから私たちは、この教会からは離れない。それはキリストの血によって贖われた共同体なんです。教会に生まれるどのような問題も愛によって解決することが可能なんですよ。そして最終的に残るものは信仰と希望と愛なんとパウロは語ってます。私たちが教会で求めるべきことは自分の救い、自分の達成じゃないんですよ。それはすでに達成されている。そうじゃなくて自分の利益じゃなくって他人の利益を追い求める、他者の救い、隣人の喜びが我が喜びになった時ですね、教会は教会になる、信仰者は本当に信仰者としての生き方をしていく。そこに私たちは本当の生きる喜びを知っていくんじゃないんでしょうか。本当にですね、今、救いを求めている人本当にいっぱいおります。社会的な問題もいっぱい起きております。今日は、この後ですね、新潟に行きまして、新潟の阿賀野川の水銀中毒問題ですね、あの水俣病です。新潟水俣病と言われてますが、そういう問題をですねの学びに行きますけども、やはりね、無関心であっちゃいけないと私は思ってるんです。社会問題を今本当に軽視しがちな風潮もありますが、本当に部分が苦しんでるんですよ。そういう苦しみに関心を持たなくてどうするんですかと、信仰者がね、私は思うんですよ。自分だけじゃ、隣人の喜びがやはりですね、他者の苦しみ、救いをが喜びに変わっていく、その時本当に信仰者としての喜びに変わっていくんじゃないんでしょうか。ボンヘッファーですね、あのドイツ教会闘争の中で牧師ですけども殉教してったボンヘッファーは獄中書簡でですね、次の言葉を残してます。教会は他者のために存在する時にだけ教会であると。教会はあらゆる職業の人にキリストと共に生きる生活とは何であり、他者のために存在するということは何を意味するかを告げなければいけないと言ってます。どうか私たちもですね、他者のためにですね、愛を持ってですね、その他者の他の人の苦しみ悲しみを覚えながらですね、この週もですね、歩んでまいりたい、そのように願うものであります。祈りましょう。皆さんの上に主の豊かな祝福がありますように。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。9月のこの手術、 このようにして礼拝を守ることができまして感謝いたします。本当に私たちは愛というものを深く知らなければならないと思います。あなたの愛、恩愛、アガペ、このアガペの愛を大切にしてまいりたい、お互いを大切に思いながら歩むことができますように、どうか私たちを導いてください。この時を感謝し、この祈り主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。